ご縁を大切にする30の言葉。そのうち、出会って終わりという自分の終わりにする。出会って終わり。そんな状況になっていませんか。出会って、出会っておきながらそんなことがない。相手から連絡されることはあっても、自分からは連絡しない。その限りの出会いです。もちろん、旅先でも一期一会もあるでしょう。旅行中は一期一会の連続です。お互い生活拠点がしないため、出会ってそのまま関係を続けるわけにもいきません。出会って終わりになるのも当然です。しかし、普段から出会って終わりという状況が多いのは要注意です。自分から連絡を取らないのは、でも切っているのと同じだからです。出会って終わりという習慣があるために一つ対が続かない。出会って終わりを繰り返していると、ご縁を発展させることができません。電話のどうして連絡するかによると悩むことになる。自然と人付き合いが取れる段階から行動するようになります。どれだけ素晴らしい分に恵まれても無難になります。自然消滅するのも当然です。出会って終わりという習慣があるかに人付き合いが続かないのです。関係をなくすべきは明日からが大切。出会って終わりという自分の終わりにしてください。出会って終わりはバリクスです。バリクスはきちんと直しましょう。出会って終わりではなく出会った後が大切と考えることです。関係をなくすべきは明日からです。出会った後は上の連絡を入れましょう。一言でいいので出会いに感謝する上を抑えます。今日は貴重なお時間を割いていただきありがとうございましたという一言だけでも喜ばれます。一言の上からさほど時間もかからないはずです。深い出会いであっても上は必要です。貴重な時間を割いてやってくれたのは事実ですが、きちんと上を抑えるのが大切です。また会いたい人はまた会いやすくしてみましょう。相手が誘ってくるのを待つのではなく、自分から誘ってみます。自分からアクションを起こすから関係が続きます。何度も会って話していくうちに初対面では分からなかった人物が見えてきます。コミュニケーションを重ねていくにつれて、なかなか話していくように発展していきます。もっと親しくなりたいなら一緒に遊びに出かけるのも特殊です。ビジネスのように未来があって続ける関係ではなく、仲良くしたいから続ける関係が理想的です。出会った人と関係を続ける必要はなく、決まった人で連絡を取り合う OK です。その自分を見せるようになれば、特別な関係に発展するのも時間の問題です。出会って終わりではなく、出会った方が大切と考え、明日からの力を入れる。ご縁を大切にする30の言葉。その2、年齢を低くせよなくす。年齢を知りたい気持ちもなくす。いろんな人とやっているのも関わらず関係がなくすない。そんな人によくなるのは初対面で年齢を低くというケースです。初対面で年齢を低くせはありませんか。初対面で話を広げるにはやや必要ですが、相手のプロフィールについてちょっと尋ねることがあるのは自然なことです。相手についてしては理解が深まり、それに応じたコミュニケーションができるようになるでしょう。もちろん名前、職業、出身地を決まればいいですが、年齢に関しては注意です。出会ってすぐ年齢を低くせないと壁を作ってしまい、良好な声を妨げることがあるからです。年齢を知るとマイナスに働くことがある。私たちは年齢に先入観を持っています。先入観があるは職業や出身地でも同じですが、年齢に関しては明確な数字として現れる特徴があります。相手の年齢があると年下、年上、同年齢の判断がするため、自然として下に現れることが少なくありません。無意識のうちに必要な距離感や上下関係が生まれてしまい、そういう方にマイナスに働くことがあるのです。また、年齢は人によってデリケートに感じることもあります。年齢を気にしない人もいますが、年齢にコンプレックスを持っている人もいるのも事実。初対面でいきなり既得性が印象となり、バリはなくても相手をぶっ刺してしまうことがあります。せっかく声になっても初対面で年齢を引いてしまうと壁を作ってしまい、続く関係も難しくなってしまいます。相手の年齢がわからないと接し方に困ると思っているなら、その時点で欲しいことに気づいてください。それはつまり相手の年齢対策や言葉遣いを変えていることであり、壁を作る原因の一つです。良かれと思っていることが実際には悪影響を及ぼしています。初対面は本来相手の性別、年齢に関わらず、丁寧な態度と言葉遣いで接するのがマナーです。であってすぐ年齢を低くせは意識しないとならない。初対面で年齢を低くせなら要注意です。であってすぐ年齢を低くせは意識しないとなりません。自然と治ることはなく意識して初めて治ることです。心がけのある人はしっかり意識し直しておくといいでしょう。年齢は聞くものではなく自然としてもの。年齢を低くせはなすだけではありません。年齢を知りたい気持ちもなくしましょう。年齢は聞くものではなく自然としてもです。わざわざ年齢を知らなくても、世の中で楽しんで仲良くなっていけば、いずれどこかのタイミングで知ることになります。話の中で年齢を知ることになって、相手の年齢を知ることになります。年齢を知るのはどの中で十分です。初対面で年齢を知るのは野暮で薄いことです。しかし、どこかのタイミングで自然としてることになるのですが、わざわざ聞く必要はないのです。初対面で年齢を知ることなら意識し直す。年齢は聞くものではなく自然としてものと心得る。ご縁を大切にする30の言葉。その3、出会えただけでご縁と呼べる理由としては十分。私たちの日常では時折ご縁という言葉が登場します。これもご縁です。ご縁に恵まれました。あなたと出会えたのはきっと何かのご縁でしょう。きっとあなたも一体言われたりしたことがあるでしょう。さて、ここで相談なんです。ご縁は何を基準に判断すればいいのでしょうか。素晴らしい出会いができたときでしょうか。相性が合う人と出会ったときでしょうか。はたまた相手と結ばれたときでしょうか。確かにご縁と呼べる相手と出会ったというだけでいいのです。特定の人と出会ったことは最後まで一連の順位でよろしくなります。相手と出会っただけでご縁と呼べる理由としては十分です。いや、十分と言ってもいいでしょう。地球は80億人以上の人がいます。これだけ多くの人がいるので、あなたが特定の人と出会うことは天文学的に低い確率です。単純に確率を考えると80億分の1です。出会っただけでその低い確率を当てたことになります。最後まで一連の順位でよろしくなります。6の順位かけると 11.7783.30 億になりますが、それよりまだ低いのです。出会いは普通の出来事に思いますが、実は奇跡です。出会っただけでご縁と呼べる理由としては十分なのです。あなたは今ご縁に囲まれて生きているという状態。この出会いはご縁と呼べるだろうかと迷うのはナンセンスです。出会いの神様にこれを知らず知らないと言われてしまいます。出会いだけでご縁と呼べる理由としては十分です。どこがご縁なのですかと聞かれることがあれば、あなたと出会いだけで十分なご縁ですと言えばいい。あんな理由ではありません。きちんとした理由です。奇跡が起こっているのですが、ご縁ということはありません。あなたの非常に出会いは全てご縁です。ご縁は特別な場所にあるのではありません。ご縁は身近にたくさんあります。あなたは今ご縁に囲まれて生きているという状態なのです。出会いだけでご縁と呼べる理由としては十分。たとえ深い出会いであってもご縁と呼びます。その時は深い感じでもちょっと誤解をしていただけかもしれません。後から誤解なくて仲が深まって運命の人になる可能性もあります。出会いがあったら最後の1、連続順位でることを明示してください。ありがとうと思うことが今あなたの前で起こっています。人生は奇跡の連続です。出会いだけでご縁と呼べる理由としては十分です。出会いだけでご縁と呼べる理由としては十分と考える。ご縁を大切にする30の言葉。その4、一時の関係の彼はずっと思いが高く感じる。一生の関係の彼はずっと思いが安く感じる。人付き合いは将来のお金が当たります。福岡のお金が当たります。日本で旅を切ってまでのお金が当たります。お金物のお金が当たります。飲食店であれば食事代が当たります。時には相手に食事を覚えることもあるでしょう。移動には交通費が当たります。一つ一つの出費は小さくても積み重ねて大きくなります。一つ一つの出費はもったいないと感じる人も多いのではないでしょうか。しかし、一つ一つの出費は感じる人もある共通点になります。相手のことを一時の関係と思っているのです。一時の関係、すぐ止める関係と思っています。最初から長く続かない関係という前提で考えています。一時の関係の関係を出す思いは高く感じるのも当然です。お金をするような簡単になるため小さな出費も高く感じます。当然のことならご縁も続かなくなります。一生の関係の関係はずっと考えるのが正解。考え方を変えましょう。一時の関係の関係はずっと考えるのではありません。一生の関係の関係はずっと考えるのです。一生の関係の関係はずっと考えれば安く感じます。その人は将来親友になるかもしれません。異性がポイントになるかもしれません。重要なビジネスパートナーになる可能性もあるでしょう。一生続く人と出会えると思えば人付き合いにかかる費用は見たものです。深いも交通費も交際費も安く感じるでしょう。一生続くかどうかわからなくても一生続くものとして考えることです。そういう相手に対するリスクです。一生続く関係という前提であるが丁寧な接し方になります。別れた後は気持ちの余裕になることでしょう。一生の関係という前提になれば人付き合いの出費に対する抵抗感が小さくなります。少しお金がかかっても一生の関係になるなら当然だよねと思います。むしろお金をもっと奮発して出したい気持ちになります。余裕にお金を払うこともあっていいのです。余裕にお金を払ったら運だけご縁にならなくて続きます。人間関係の利益に変わるのです。人付き合いに必要なお金は一生の関係、皆さんのことを考える。ご縁を大切にする30の言葉。その5、これも何かの縁と言うだけで全ての出会いが何かになる。出会いの機会が生まれることがあります。これも何かの縁ということです。ご縁を大切にすることです。運命を感じさせることです。出会いの意味が最初からあるとはありません。ご縁の意味は後になって分かることも多い。根拠がないと思う人もいるかもしれませんが、根拠は必要ありません。強いて言えば出会ったという事実が根拠です。すべての出会いは何かの意味があります。出会ったということはそこに何かのメッセージがあります。天からのメッセージであり、神様からのお告げです。せっかく出会ったのですが、ご縁に機会が生まれて未来につなげることが大切です。これも何かの縁と言えば出会いの場面でこれまでのご縁とフレーズを使ってみてください。あくまで最悪使ってみるのがポイントです。不審と出会いに近い感が生まれます。私は直接関係になるかもしれませんね。良い意味が待っているかもしれませんね。ポジティブな要素を感じさせます。裏に知らないよりも連載されたように聞こえるため相手はドキドキしたいのでしょう。 これから何か運命的な展開があるかもしれないと。言われた相手は頭の中で会いないイメージするはずです。例えば、食事やデートに誘うときに使ってみてはいかがでしょうか。これも何かのご縁ですが、一緒に食事はいかがですか。これも何かのご縁と言われると相手も確かにそうかもしれないと期待感が出てきます。いつ、名前とは分かりませんが、普通の言い方より可能性が高いはずです。連絡先を交換したいときにも使います。これも何かのご縁ですが、連絡先を交換しませんか。嫌味なくてスマートな仕事です。未来や運命を感じさせる言い方をすれば、うまく交換しやすくなります。別れ際のフレーズとしても使います。これも何かのご縁と思いますので、これからもよろしくお願いします。気持ちよく締めくると、気持ちよい余裕になります。綺麗な相手から出て根性なので、また会いたいなと思われるに違いありません。応用感は広く様々な場面で活用できます。ぜひ、あなたの口癖として取り入れてください。出会いに機会感を持たせるフレーズですが、自然と意外を引き寄せるに違いません。早速、誰かに使ってみてください。初対面であっても、運命的な展開を引き寄せることができるでしょう。これも何かのご縁と言うだけで全ての出会いに期待感が流れます。未来と繋げていけるのです。これも何かのご縁という一言で全ての出会いを未来に繋げる。ご縁を大切にする30の言葉。その6、人脈を広げたかったら、まず人望を集める。人望が集まれば自然と人脈が広がっていく。人脈を広げたければ、まず人望を集めることです。人望とは、その人に寄せる尊敬しない機会の想像を言います。人望のある人には尊敬しない機会があって魅力的です。一緒にいるだけで崇高な気持ちが感じられるため、ワクワクします。尊敬しない機会があるので、自然と人望のある人は笑顔に溢れていて、ポジティブです。太陽に周りの雰囲気が出ているため、自社のように引き寄せられます。太陽のように難しい話すことに周りを明るくします。人望のある人は信用されるので、自然と仕事が舞い込んできます。人望のない人に人脈もない。人望のないということは、尊敬されていない、信頼されていない、期待もされていないということです。そんな人は寄ってきません。人望のない人に人脈を広げようとしたところで、相手に最大の直しです。誰かに紹介されても、人望がなければ関係は長続きしません。相手から魅力がないと判断されず、縁が切れてしまいます。人望のない人に人脈もないのです。人脈を広げたかったら、まず人望を集めよう。いきなり人脈を広げようとするのは、得策ではありません。尊敬され、信頼され、期待される人になるということです。人望があることは自然と人が集まってきます。人望が集まれば自然と人脈が広がります。むしろ広しになることが状態になります。人望を集めるための3つの質問。人望を集めるキーワードは3つあります。尊敬、信頼、期待です。自分の人望を集めたいなら次の3つの質問を自分に問いかけてみてください。1、自分がどれだけ尊敬されているか。2、自分は信頼されているか。3、自分は期待されているか。これが1つではなく3つも大切です。尊敬、信頼、期待の3つが満たされると必然的に人望が集まります。期待されているなら尊敬と信頼を得ることに注力しましょう。尊敬と信頼が満たされて期待が足りないなら期待されることに注力しましょう。特定の人ではなく、より多くの人から尊敬、信頼、期待の3つを集めることができれば、なお良好です。尊敬、信頼、期待の3つを集めることができれば、あなたは人望の厚い人になっています。自然と人脈が広がっているのです。人脈を広げる前に、まず人望を集める。人望を集めるために尊敬、信頼、期待の3つのポイントを指示する。ご縁を大切にする30の言葉。その7、目の人面会の機会をいただいたら、写真が出せない。目の人と面会するとき、写真を一切しない会員にしています。自分からお会いしたいですとお願いして、機会をいただいたにもかかわらずです。彼らの言うのは次のようなセリフです。仕事目線で質問したいので、あえて何も写真ができていません。まっさらなので質問したいので、写真ではスキップしました。余計な思い込みがあるといけないので、料金や経歴などは確認していません。確かに事前に写真することで、いろいろな予備知識が入ってきます。知らば仕事を出したり、純粋な人を話すこともあることもあるでしょう。時は衝撃的な事実を知ることに驚かされることもあるはずです。相手について写真を数字に変化や先入観がない、それが面会に悪影響を及ぼす心配も出てくるかもしれません。入念な写真をすることで純粋な人を話す可能性があることも事実です。しかし、だからといって写真を面会するのはよくありません。それは名誉の人に対して失礼です。もっとも私言うに思いますが、結局のところ写真が面倒なわけです。それなのに基礎として自分の相手の正当化させています。写真を面会すると相手は自己紹介から始めなきゃいけなくなり手間がかかります。名誉の人はなぜ私がわざわざ話さないといけないのと内容を進め、中断したい気持ちになれるでしょう。調べられるような質問もしないことです。名誉の人は貴重な時間を割いてやってくださっています。名誉の人であることを1分1秒が必要です。こちらはお会いしたい当事者ならしっかり企業のウェブサイトを済んだら済んだら連動して、ルフィの詳細まで確認しております。著名人と面会するなら相手のルフィや経歴をしっかりチェックしておきます。出版している著書があるなら可能な限り読み込んでおきます。作品が多くて全て読むのが難しいければ全て代表さんだけでもチェックしておくことです。バッタに立って話すことは別ですが、わざわざ面会の機会をいただいたら写真では必須です。時間の許す限り徹底的に写真を行いましょう。特に調べて尽くして相手についての良い知識を超えるのか、ということは何か書き込んでおくことです。詳しく調べておけば、面会の冒頭から突っ込んだ質問ができるようになるため話と感心した相手は、写真の能力の見解として特別に秘密を話しているかもしれません。仕事目線になるため、真っさらなるため、思い込みをつけるため、何の言い訳はいいんです。初めて訪問するようならば、きちんと写真を用意するのが技術なんですが、これは名誉の人に対しても同じことです。名誉の人面会の機会をいただいたら、しっかり写真を喋り合いに行きましょう。名誉の人面会の機会をいただいたら、しっかり写真を喋り合いに行く。ご縁を大切にする30の言葉。その8、人間関係は水の中に銀行。大切にすること、価値が大きくなって帰ってくる。人間関係とは何か。人間関係とは水の中に銀行です。銀行にお金を預けることを一時的にお金を保管する場所として考える人もいますが、そうではありません。銀行はお金を預けて増やすことです。預けた金額が多ければ多いほど、利率に応じてお金が増えます。増えたら利率を期間に応じて変わります。お金を預けたらできるだけ利率の高い銀行を選ぶでしょう。少しでもお金を増やしたいならできるだけ長期に預けようとするでしょう。この点は人間関係の同じです。人間関係とは利率の高い銀行。人間関係とは利率の高い銀行と考えてください。たくさんのことを預けてください。とことん大切にしてください。人間関係も大切にすること、価値が大きくなって帰ってきます。人間関係では大切なものと目に見えません。絆、誘導、愛情、信用しない。どうにも見えませんが、どうにも言ったら人間関係では欠かせないものです。人間関係は世界一、利率の高い銀行です。銀行にお金を預けるのもいいですが、人間関係という銀行も大切にしてください。大切にすることは未来価値が増えます。あなたは将来素晴らしい価値になります。ゆくゆくは貴重な運動を持ち合わせが手に入るのです。人間関係は水の高い銀行と考え、たくさんのことを預けていく。ご縁を大切にする30の言葉。その9、私を覚えていました。と、今日は感じが悪い。相手は幸せ、味を忘れる可能性がある。久しぶりに自分のことを覚えていたら、相手に聞きたくなるでしょう。覚えていることでも嬉しいものです。しかし、私を覚えていましたというセリフは注意したい。この職のことはいけないかと思いますが、感じがよくありません。相手は幸せ、味を忘れる可能性があるからです。9質問すると、相手は幸せ。役の立場になってみると分かります。私を覚えていましたと、聞かれる立場を想像してみてください。私を覚えていましたというのは質問です。久しぶりに会ったとき、急に質問されるとあります。すぐに名前が出てればいいですが、なかなか名前を思い出せないこともあるでしょう。よくあるのは、顔は覚えているが名前が思い出せないという方です。顔は見たことがあっても、漢字の名前が出てこなくて困った経験があるのではないでしょうか。すぐ名前を思い出せることもありますが、なかなか思い出せないこともあるでしょう。年齢を重ねて記憶力が落ちると、名前を思い出せないことになります。ましてや、突然名前を思い出すのは大変です。相手の名前を間違えるとしているので、自信がないと言葉なしで言うのを考えます。私を覚えていますかと尋ねると、相手をドキッとさせ、焦らせます。ストレスを与えることになり、困らせてしまうのです。相手にどちら様ですかというセリフを言わせないことです。どちら様ですかというセリフを言うのは勇気があります。相手に恥をかかせることになります。相手の面目を潰してしまうことになります。久しぶりに会えても嫌な空気が漂うのです。久しぶりに会ったら自分から名を。大切なことは自分から名を名乗ることです。久しぶりに会ったときは自分で名を名乗りましょう。お久しぶりです。皆さん久しぶりです。先日はお世話になりました。自分から名を名乗るのです。名乗るときは用事だけでなく、不念の方がいいでしょう。自分から名を名乗れば嫌な感じはしません。相手の記憶が曖昧でも皆さんですねとすぐ口調できます。久しぶりに会って名前を思い出せなくてもスムーズに会話を始められるのです。たとえ名前を覚えてくれたとしても記憶の再確認になるので何もありません。ますます名前を覚えてもらえるのです。いきなり私を覚えていましたと質問しない。ご縁を大切にする30の言葉。その10、立場の高い人と誰かが仲がっている。相手が立場の高い人でも出会ってみる価値があります。こんなことを言うと急に尻込みをする人がいます。私が相手とお願いしたところで断られるに決まっている。相手は偉い人なのだから、私は悪魔なんてないだろう。そもそも礼を送ったところで無視されるのが落ちだろう。アクションを起こす前から諦める人も多いのではないでしょうか。ここで一つ真実をお伝えします。実は立場の高い人と誰かが仲がっています。立場が高くなることは孤独になるからです。なぜ立場の高い人は誰かが仲がっているのか。 気軽に話しかけてもらえなくなります。周りの人は変に感じているようです。周りの人は気軽に話しかければいけないと思い話しかけられる人になります。その結果、孤独のうちに寂しくなってしまうのです。そんな中、会いたいですと名乗り出てくれる人がいれば感激です。嬉しくなっていいですね。ぜひ会いましょう、となるでしょう。意外と簡単に約束ができてしまいます。相手が立場の高い人だから出会いに満足しているのはありません。相手が立場の高い人だからこそ出会いがなくて寂しがっています。相手が立場の高い人であっても、相手が気持ちが強いなら、食べることなく相手に投げ投げしているということです。相手に投げ投げしているだけならお金は分かりません。誠実な態度でお願いすれば、意外とあっさりいいですよと返事が返ってくる可能性があります。無視されてもいい。相手に投げした結果、無視されたり断られたりすることもあるでしょう。それはそれでいいのです。きっと自分なりにアクションを起こしたのですが、断られても納得できます。余計な悪いわけはせず、相手の意思を尊重して素直に聞きたいことです。後悔になってすっきりした気持ちになるでしょう。立場の高い人になるとき、守っておきたい3つのマナー。立場の高い人になるとき、守っておきたいマナー3つがあります。スムーズに約束ができたとしても、次の3つのマナーは死してください。マナー1、なかなか持ち合いに行かないこと。もちろん、あんな気持ちではいけません。いくら、あってもらえる場合、相手の立場の高い人であるのは事実です。中途半端な気持ちではなく、真面目な気持ちで会いに行きましょう。マナー2、きちんと敬意を払うこと。きちんと敬意を払うことも大切です。全ての出会いに敬意は必要ですが、立場の高い人と会うことが特に重要です。どんな結果になろうときちんと出会いに感謝してください。立場の高い人と時間に厳しい人物です。納得のいかない出会いになったとしても、貴重なお時間を割いていただきありがとうございますと感謝しましょう。立場の高い人であっても最初から諦めず無理を承知でやりたいとお願いしている。ご縁を大切にする30の言葉、その10時、大切な人と重要な存在と続くのに時間がかかる。大切な人は出会った瞬間にもなる。そう思っていながら考え直した方がいいでしょう。もちろん出会った瞬間にもなることもありますが、相手は存在です。大切な人と出会いであることを最初は普通の印象です。特別さもありません。ビリッと衝撃なしることもありません。普通の印象とか悪い印象であることも少なくありません。大切な人だということは後になって気づくものです。大切な人あなたにとって大切な人を思い浮かべてください。その人は出会った瞬間大切な人が問われなかったはずです。最初は平凡な印象で普通に話をして普通に終わったでしょう。長い歳月を経てからよく考えてみると大切な人だよね、問われるようになったはずです。大切な人と存在価値の重要性に気づくまでに時間がかかります。普通は数年かかります。時は10年以上かかることも珍しくありません。出会った瞬間の印象で普通に戻さないことです。安易に気づけないことです。まだ気づいていないだけです。まだ関係が発展していないだけです。大切なのは出会ってからです。大切な人と別れるまで期待しながらまず。人間関係の重要性は時間の経過とともに変わっていくものです。今は普通の関係でも後から特別な関係に変わっていくでしょう。同性の友情の中で異性の愛情が生まれてくるかもしれません。その日になって生まれ期待しながら待つことです。卵の皮を待つように気を入れてみるのを待つようにです。ある時こんなに大切だったのかと気づきます。大切な人と気づくのに時間がかかるという法則が割っていれば出会いを生まれすることはありません。出会いの印象が普通であってもこれからの関係に期待しながら接していくことです。それが人を大切にするということです。出会いの違和感がますます高まっていくでしょう。これからあなたが出会う人が普通の人に思えても将来大切な人になる可能性があるのです。大切な人と気づくのに時間がかかることを理解しておく。ご縁を大切にする30の言葉、その時に再会をするときは前もって前回の会話内容を思い出しておく。再会するとき準備しておきたいことがあります。前回やったことのことを思い出しておきましょう。手帳を書いて前回やったことの気づきと会話内容を思い出しておくことを示します。多くの人が話しながら思い出せばいいと思っています。もちろんそれでも分かりませんが、チャンスを逃していることに気づいてください。同じ質問問題繰り返してしまうかもしれません。同じ質問問題繰り返すと相手はきちんと話を聞いていなかったのでと感じるでしょう。さっといったことが忘れられるのも仕方ありませんが、はっきり話したことが忘れられると残念な気持ちになります。相手が話を聞かれたときに思い出せることもありません。印象の薄いことは思い出すのに時間がかかることがあります。相手がこうでしたねと言われたときにリアクションができなくなります。そもそも思い出せないこともあるでしょう。忘れました。はっきり覚えていませんとはなかなか言いにくいもの。沈黙の時間が流れると気まずい雰囲気になります。だからこそ前もって前回やったことを思い出しておくのです。前もって前回やったことを思い出しておくのは正しい再会を果たす。前もって前回やったことを思い出しておきましょう。お仕事は何でしたよね。前回会社のは何の月何の日でしたね。何の日という話しましたよね。そうすれば素晴らしい再会を果たせるでしょう。そうそう、よく覚えていらっしゃいますね。相手は反撃するに違いありません。覚えてくれているというだけで嬉しいものです。会話の書き声がスムーズにできて気持ちのいいやりとりになります。前回のことを思い出しながら話ができるので声も続くのです。思い出したいことは前回やった日で内容。前もって思い出しておきたいことは2つあります。1、前回やった日で。2、前回やった時に話した内容。特に前回やった時に話した内容はできるだけ具体的に思い出しておきましょう。その時の思いや手帳があればそれを返すことで内容を思い出しやすくなります。内容を一つ思い出せば気持ちのいいやりとりを思い出していけるでしょう。出会ってから別れまで話した内容を全て思い出したい。再会してから思い出すのではなく、思い出してから再会するようにしておきましょう。難しいこともありますが、そうしたことだけが大切です。やりすぎと考える必要はない。こんなことを覚えていると相手が信用を得ないか、そんなことを思っていながら心配です。覚えてもらえるというのは誰にとっても嬉しいこと。それだけ話を真剣に聞いていた証拠になります。自分に興味を持ってくれていたとあるので相手は喜んでくれるでしょう。真剣に話を聞いてくれていることがあればあなたに対する信頼感が高まります。覚えることもマナーの一つです。知られたくないことは話していません。知ってほしいから話してください。きちんと覚えていることできちんと社員証を持ってもらいます。再会をスムーズにするためにできる準備はしておくことです。前もって前回の会話内容を思い出しておくことも大切な準備の一つです。再会をするときは前もって前回の会話内容を思い出しておく。ご縁を大切にする30の言葉、その13、ここに伝わることを言ってくれる人は神様。私はあの人は神様だったなと思う人がいます。もう一度会うことができれば謝り感謝したいという人がいます。留学時代に出会った今の国の予定という男が違いました。ある友人と話していたときのこと、予定が私のことを話していることをまた聞きします。予定が働くのがいいやつだけど、その秘密をうっかり話してしまうことが少し嫌だと言っていた。言われたときは声もないことの面に続いてきたことです。私が今友人と思っていた人が私のことをそのように思い、そんなことを他の人に話していた事実は衝撃的でした。言われてみれば確かに思いがある口なり聞けもできません。よく知っている人からの言葉だけに説得力があり、思いがあります。聞いた瞬間は恥ずかしいことなら強い痛みが込み上げてきました。なんて人に言うことそのことがきっかけになり、その人に対して慣れ意識が働くようになり、だんだん話すことも少なくなりました。次第に連絡も取らなくなり、今では会おうと思っても会うことができなくなりました。友人が私のことを思って言ってくれたことでしたが、まだ欲しいのは私はその間さを教えてくれてくれたのでした。今では思えば、なんてことをしたのだと思います。冷静に聞いたことができるようになったが、誰もがいないような大切なことを教えてくれたのだと思うようになりました。神のことは応援して耳にいたいことです。ここに突き刺さることです。耳にいたいことは誰も言ってくれません。口にしてしまえば相手を傷つけ、自分との仲が悪くなることが想像できるからです。友人はあなたが一番必要としていることに限ってなかなか言ってくれません。少し気になることがあっても大丈夫だよと笑顔でします。しかし、本人の成長のためには、その誰もがいないことを言ってくれた方がいいのです。聞いておいた方がいいのです。ここに突き刺さることをわざわざ言ってくれた友人は今思えば神様でした。誰もがいないが私のいけないことを指摘して、自分が言われることを恐れず言ってくれたのでした。そのおかげで今、自分の欠点に気づくことができ、改めることができたのです。友人からの耳にいたいことがなければ、今に気づくことがなかったでしょう。悪い欠点は残ったままです。私のことこそ、謝り感謝しなければならないのです。過去を振り返るとたくさんの後悔が思い浮かびます。それはすべて成長のチャンスだったと気づきます。恥ずかしい欠点、嫌がらせ欠点、痛みに触れる欠点があれば成長できるチャンスに恵まれているのです。ここに突き刺さることを言ってくれる人に感謝する。ご縁を大切にする30の言葉、その14、会うことは恥ずかしくない。恥ずかしいと思うから恥ずかしいのだ。会うことは恥ずかしくありません。そんなことはない。実際に会うことを恥ずかしく感じている。照れくさい気持ちがあるのは事実。そう思っているのがいけないのです。恥ずかしく感じる原因は自分です。恥ずかしいと思うから恥ずかしいのです。恥ずかしさの正体は自意識だと。恥ずかしさは最初からものではありません。自分の心が満たした感情です。変に意識していたら中心になります。会うのが恥ずかしいと思えば思うことを変な自分人から中心になりされるとします。恥ずかしい気持ちが膨張して心の中で我々は始めます。変な汗が出たり体が増えたりしているのです。一言で言えば自意識だとです。自意識だとは言われません。恥ずかしさの正体は自意識だとに過ぎないのです。恥ずかしく感じることの原因は自分にある。本当の現実に気づいてください。会うことは恥ずかしくありません。恥ずかしいと思うから恥ずかしいのです。余計な妄想が膨らんでだんだん恥ずかしく感じてきます。恥ずかしく感じることの原因は自分だったのです。会うことが楽しみ。恥ずかしさを吹き飛ばすおすすめの言葉があります。会うことが楽しみと考えてみましょう。会うことが楽しみと思えばそういう時間があったりますます楽しみになります。会うことが楽しみを感じてきます。 緊張をゼロにすることは難しいですが、感じ方が変わります。不快な緊張から心地よい緊張に変わります。恥ずかしいというキーワードを考えることがポイントです。恥ずかしいは禁止ワードです。楽しみながらあることを言うことで恥ずかしい気持ちが吹き飛んでいきます。あることが恥ずかしいと考えない。あることが楽しいと考える。ご縁を大切にする30の言葉。その15、相手が自分のことを覚えていないときどうするか。久しぶりに会って声をかけたとき思わず返事をされることがあります。どちら様ですか？以前にお会いしましたか？失礼ですが覚えていません。相手が自分のことを覚えているのは足りません。僕なりに自分のことを覚えていないことがあります。印象が薄かったり、会話時間が短かったりすることによくあります。印象に残っていないのなら、きちんと自己紹介もしたのなら、楽しく会話をしたはずなんだけど、記憶にないのは寂しいな。自分のことを覚えていないことがあると少しがっかりします。名前とか顔が覚えていないと自分の存在とは何だったのだろうと思ってしまいます。がっかりではなく、うっとする人もいるかもしれません。しかし、ここは大切な場面です。自分のことを覚えていないとき、感情を持っていますのはよくありません。場の空気が悪くなり、嫌な感じになります。ここで大切なことがあります。相手に気になるのは分からない。相手の記憶に載っていないのは相手に気になるように思いますが、そうとは言い切れません。自己紹介の時、自分の声が小さかったせいで聞こえなかったのかもしれません。自分がつまらない話をしたせいで印象が少ない忘れられたのかもしれません。人間は忘れる生き物です。顔の名前を忘れることなんて不思議ではありません。相手に悪いのがあるかもわかりません。あなたが出会った小説で覚えているわけではないように、相手も出会った小説で覚えているわけではありません。というわけで、同時に大勢とは場面では一人一人の名前と顔を覚えにくく苦労した経験があるでしょう。相手に気になるのは考えないのですから、謙虚になることが大切です。喜んで2回目の自己紹介をしよう。相手が自分のことを覚えていないときは、誰にやり直しをしましょう。2回目の自己紹介をします。すでに会ったことのある関係であっても、あなたの初対面であるかのように、もう一度自己紹介をします。さっと気持ちを自己紹介をするときも、やや面倒くさそうにするのではなく、ニコニコ楽しそうにすることが大切です。出会いの話を楽しめる人になることです。同じことを話していくうちに相手が思い出してくれるかもしれません。小さなことに腹を立てず、大きな気持ちで丁寧に対応することが大切です。前向きな気持ちで出会いの話を楽しむ人が出会いに恵まれます。相手が自分のことを覚えていないときは、出会いの話を楽しむ。ご縁を大切にする30の言葉。その16、相手の声になっても触らないことよ。相手の声を持っていなければいけません。声があるのはいいことですが、それだけでは不十分です。いくら相手の声になっても消極的な態度は触れません。どれだけ相手の声になっても触らないことです。残念ですが、何も同然です。周りの人から分かりにくい話し方をしないことです。あやふやな態度、誤解を招く振る舞いをしないことです。じっとしていては何も触れません。うつんでじっとしていると相手は嫌われているのかなと不安になるでしょう。相手の声があるならきちんと伝えていきましょう。声を持つだけで満足しないことです。声は伝えてこそ意味があるのです。声を伝えると声の変動性が上がる。ためらっている場合ではありません。相手の声があるならどんどん言葉や態度に出して伝えていきましょう。相手の声を持ってほしいならまず自分から相手の声を伝えていくことが大切です。声を伝えると声の変動性は自分に声を持っている人が声を持つという構造です。自分に声を持っている人が自然と声を持った経験がないでしょうか。相手に声を持つと絡んで反射するように相手が声を持ってもらえるようになります。声を抑える3つのポイント。どうすれば声を抑えることができるのでしょうか。きちんと言葉なし声を抑えることも大切ですが、もっと基本的なことから始めていこうが大切です。声を抑えるポイントは数多くありますが、その中でも基本的なことを3つご紹介します。1、明るい表情を見せる。まず明るい表情を見せることです。明るい表情を見せることはあなたの声を話すというメッセージになります。自然と明るい雰囲気につまり明るい会話ができるようになります。2、きちんと挨拶をする。挨拶は人間関係の基本ですが、声を抑えるときも欠かせないポイントです。きちんと挨拶をすることは積極的に声をかけるだけでなく、声を抑えることもあります。相手は自分のことを気にかけてもらっていると笑って明るい気持ちになります。相手の声をかけられて挨拶をするのではなく、自分から積極的に挨拶をしていきましょう。3、3秒で褒める。褒めることも大切です。褒めることは相手の声を抑えることになります。相手を褒めることは相手の声にあることを抑えることもあります。さすがですね。早いようになりますね。素晴らしいですね。誰でも自分が認められていると感じるもの。さっと褒めれば相手は嬉しそうな笑顔が出てくる。ただし、高さの褒めるのではなく、先に遊べるようにしましょう。嫌味な内容を自然に伝えることで、素直に声を抑えることができます。声を持つだけで満足せず、積極的に声を伝えていく。声の姿勢を美しい姿勢を行うだけで変わります。姿勢を良くするだけで出会いの印象はします。頭の上から一本の色で伝えているような姿勢。立ってアシュレーションであれば背筋をピンと伸ばししっかり前を向いてください。美しい姿勢をするのは簡単です。イメージとしては頭の上から一本の色で伝えているような姿勢です。想像の中で構わないのでそういう状況をイメージしてみてください。椅子に座るシチュエーションの場合全部ありません。背筋を伸ばしたまま少し前からになった状態になるのがいいでしょう。イメージとしては立っている場合と同じように頭の上から一本の色で伝えているような姿勢です。上品な雰囲気だけでなく積極的な様子も伝わってますますいい出会いになるはずです。自然と背筋がピンと伸びているような美しい姿勢になるでしょう。きりっとした印象までであなたが気のある雰囲気が漂います。美しい姿勢になると全身のシルエットが美しくなります。姿勢が良くなるだけで品格が上がる。姿勢が良くなると顔つまりかっこよく見えるようになるらしいです。なぜなら堂々とした空間になり、地域で楽しい雰囲気になってきます。女性ならピンとした印象まで、上品で美しい雰囲気になってきます。姿勢が良くなるだけで品格が上がるようになります。美しい姿勢を行っているだけで、女性全体が整って上品な雰囲気が現れます。それだけで様々に相手は根性を受けるでしょう。気品が漂っていて美しいとあなたの魅力に惹かれます。気づけばあなたの虜になっているようです。姿勢が改善は他にも時間もかからず、最も効果的。メディアファッションの頑張るのもいいですが、まず姿勢が整っているでしょう。メディアファッションの街でも姿勢が良ければ大事です。メディアファッションの街でも姿勢が良ければそれなりに見えます。姿勢が改善は他にも時間もかからず効果的です。姿勢はあなたの虜になってしまいです。その気になれば今すぐ改善できます。姿勢が良くしないなら、姿勢が良くしない。姿勢は外側の雰囲気に影響する本当の人です。姿勢がいい出会いなら姿勢が良くなることはありません。姿勢が良いからいい出会いになるのです。あなたの印象は姿勢で決まります。姿勢が美しくなれば出会いも美しくなるのです。出会う時は美しい姿勢を整える。ご縁を大切にする30の言葉。その18、素晴らしい出会いができたらご縁と呼ぶのではない。ご縁と呼ぶか素晴らしい出会いになる。素晴らしい出会いにするにはどうすればいいのでしょうか。方法は簡単です。出会ったらあるキーワードを使ってください。それはご縁というキーワードです。素晴らしい出会いならご縁ですねと言いましょう。普通の出会いがあってもご縁ですねと言いましょう。たとえ深い出会いがあってもご縁ですねと言いましょう。ご縁かどうかわからないではないかと思いますが、全く不安に思う必要はありません。これでいいのです。地球上には80億人以上の人がいます。人と人と出会うことは天文学的に低い確率です。単純に考えると80億分の1です。特定の人と出会うことは最後の投げて1、連続順位で低い確率です。宝くじの1等にある4回に低い確率です。出会ったという事実があるだけで素晴らしいご縁と呼ぶのは十分な理由です。ご縁という言葉を使った瞬間、普通の出会いが特別な出会いに変わる。ご縁という言葉は魔法の言葉です。このキーワードを使うだけで運命的な出会いを予感する雰囲気に包まれます。ご縁と言われた相手は確かにそうかもしれないと考え始めるでしょう。あなたの特別な意識を受けるようになるでしょう。ご縁という言葉を使った瞬間、普通の出会いが特別な出会いご縁という言葉を癒すのは良くないのではないか。不安に思う人もいるかもしれませんが、誤解です。出会いを感じているのではありません。出会いを感じているのです。ご縁という言葉を使うことで、あなたの出会いを大切にしますという表示です。心のこもった温かいメッセージを伝えることができます。一つ一つの出会いに行こうと期待を込めることができるのです。素晴らしい出会いからご縁と呼ぶのではありません。ご縁と呼ぶから素晴らしい出会いになるのです。素晴らしい出会いにしたいなら積極的にご縁というキーワードを使っていきましょう。出会いを全てに使うことができます。全ての出会いを素晴らしくする魔法の言葉なのです。素晴らしい出会いにするために出会ったら積極的にご縁というキーワードを使っていく。ご縁を大切にする30の言葉。その19、一対一でやっていることは目の前の人に集中するのならな。世界には今この人しかいないと思うぐらいでちょうどいい。一対一でやっていることは目の前の人に集中するのならなです。写真会でやっているのも必ずごちゃごちゃ余計なことをしている人がいます。バッティングをしたりスマホをいじったり何度も時計を見たりです。これはよくありません。他のことを考えていて注意が散漫になっています。こういうことは相手に失礼なことはありません。人と会うことは相手の貴重な時間をいただいていることになります。一対一でやっていることは目の前の人が全てです。友人であり同士であり、お客様であり、一対一でやることは目の前の人に全身を集中することです。きちんと相手を見て相手の人と人と耳を傾けます。しっかり頭を研ぎ澄ませ、会話を全て記憶するように集中を心がけてください。食事をしながら話をすることもありますが、そんなことでも目の前の人に集中することが欠かせません。世界には今この人しかいないと思うぐらいでちょうどいい。大げさに思うかもしれません。 しませんが、視界に入っているのは相手だけですが、むしろそう考えるのが普通と言います。一対一なのですから、相手を大事にして進むことはありません。目の前の症状に大切な人はいないと考えれば、余計なことをするのは失礼であることはあるはずです。時間は命を同じにしてはなります。人は時間を割いてやっているのですが、目の前の症状に集中するのはならないです。しかし、嫌ながらとしても、人は時間をいただいているという気持ちは必要です。目の前の症状に集中することは相手に敬意を払うことになります。特に、目の人との面会する際は必須のことなんです。目の人は忙しい日々を送っています。多忙なスケジュールの中、時間を割いてわざわざ当ててくださるのですが、尊重して進むことはありません。時間を忘れるくらい集中できれば合格です。一対一やっているときは、目の前の症状に集中する。母音を大切にする30の言葉、その20、誤りない人は母音が続かない。うっかり相手を不快にさせてしまうことがあります。失礼な振る舞いをしてしまった。言うてないことを言ってしまった。止めたつもりになりしてしまった。もちろん、悪意はありません。注意を払っていても、完全にこなすのは難しい。人間ですが、ちょっとした注意で相手を不快にさせてしまうことがあるのです。態度が悪くなることもあれば、言葉遣いを間違えることもあります。まだ、完全に忘れないでは、触れては、意外なポイントなどにはかかわりません。劣等感、コンプレックス、辛いかと、誰でも嫌いと言えるポイントがあるはずです。注意しているつもりでも、うっかり相手の感情を刺激しない、不快にさせてしまうことがあります。お父様は、どんな仕事をされているのですか、と聞いたとき、幼い子にしてみました、と言われるかもしれません。久しぶりに会って、何も変わらないね、と、私はそう言ったつもりは、悪いことを言ってみられることがあります。驚決するのは良くない。深いと言っても大したことではないと考えるのは良くありません。自分は小さなことに思っていても相手は大きなことを思っているかもしれません。小さなことでも相手を不快にさせてしまったことは事実ですが、思っていることが大切です。謝ることは人間関係の損です。謝ることができないと印象が悪くなります。謝るのは人として基本的に礼儀が欠けている状態です。謝ることができない人は恋になっても不利です。どれだけ神の愛情が良くても謝ることができなければ仲が悪くなるのは時間の問題です。謝らない人は恋には続かないのです。失礼があったら素直に謝る。うっかり失礼があったら時どうするか。素直に謝ることです。失礼があったらすぐ謝ります。見るや体裁を気にしません。自分が悪いことは人間関係修復の損です。心の中で思うのではありません。きちんと恋なしということです。ごめんなさい。申し訳ございません。大変失礼しました。きちんと謝るから相手に許してもらいます。きちんと謝って相手に許してもらえば声も続きます。次の会にも粘りようです。余計な言い訳も不要です。口が滑ってしまいました。ぼーっとしていました。ついに無事のせいです。お酒が入っていたせいです。ごめんなさい、言い訳をしたりするのはよくありません。言い訳をすると謝罪のせいに反転します。言い訳せず素直に謝るから誠意なさらに相手に許してもらいます。自分に非難のですが素直に謝るのが原因です。失礼があったときは余計な言い訳をせず素直に謝る。ご縁を大切にする30の言葉、その21、笑い言葉を複数すればご縁が続く。人と笑えるときは笑いの挨拶をします。また今度、また会いましょう。失礼いたします。さようなら、ご縁を聞かれた言葉です。笑いのときの疑問です。しかし、どこかよそよそしい。笑い言葉に感情が止まっていないからです。感情が止まっていないことは社交辞令のように聞こえます。言われて言っているのか本心で言っているのかわかりません。こういう言葉遣いをしているといつの間にか声のチャンスを逃してしまいます。丁寧なつもりで使ったことが声が取れるようになっています。その場で次に、あやそこする。これからは次の言葉を行いましょう。次はいつ会いますかという言葉です。その場で次に、あやそこするのです。次にいつ会うのかを尋ねる言葉は本心です。本心がなければ出てこない言葉です。また会いたい気持ちが伝わっている言葉であり苦しくなります。しかも具体的です。次にあやそこを会うようにすることで人との関係の結びつきがずっと続きます。相手がまた会いたいですねと言ってくればチャンスです。さっと手帳を開いて今すぐ2人で次に会いましょう。次にあやそこするが声がなくするのです。次はいつ会いますかと尋ねる。声の大切にする30の言葉、その順に、会いたくありませんとはっきり断れることは幸い。相手と同じようにしてみたものをはっきり断ることがあります。相手がありません。お断りさせていただきます。あなたはことはありません。そもそもあっても仕方ありません。厳しい言葉でストレートに断れると具材を念じさせます。職業で落ち込む人もいるでしょう。自分を制されているようにも感じます。厳しい言葉で断れると深い感じる人もいるはずです。しかし、はっきり断れたとき感情的になるのはよくありません。もし相手が申し上げたら断っていたらどうなっていたでしょうか。考えておきますと言われたら会えるかもしれないと期待していたでしょう。ちょっと今は都合が悪いですと言われたらそれは別の人に会えるかなと考えてしまうでしょう。人によっては期待を持たせた言葉で断っていることがあります。今度は会うつもりないのに期待を持たせた言葉をされるのは迷惑です。無駄な意味をしたり精神的にされたりしていたはずです。相手が会いたくありませんとはっきり言われたことは幸いです。望みないことはあり、一般に諦めることができるからです。はっきり断ってくれたおかげで気持ちを次のステップに進める。はっきり断ってくれてありがとうと考えることです。相手を憎んだり恨んだりしないことです。はっきり断られてよかったと考えましょう。はっきり意表示をしてくれたことに感謝しましょう。なかなかそう思えない現実があるかもしれませんが、幸いなことです。はっきり断ってくれたおかげで胸を残さず気持ちを次のステップに進めます。はっきり断ることは実は最も優しいんだ。大切なことは前を向くことです。はっきり断ることはショックですが、直接に考えると実は最も優しいんだです。おかげでさっと気持ちを切り替えます。無駄な時間を過ごさなくて済みます。ショックがあるかもしれませんが、物理的に怪我をしたわけではありません。入院は不要です。心がちょっと気づいただけであり、重大ではないはずです。心の傷は時間が癒してくれます。さっと気持ちを切り替えて次の第二を受けましょう。相手がありませんとはっきり断られることは幸いなのです。はっきり断られても相手に感謝する。さっと気持ちを切り替えて次の第二を受ける。ご縁を大切にする30の言葉、その13、お互いが離れ離れになっても心では繋がっているようにする。人間関係の繋がりは心できます。繋がっていると思えば繋がっています。繋がっていないと思えば繋がっていません。人間関係では時に離れ離れになることがあります。引っ越し、転校、転勤で物理的に離れ離れになることがあります。喧嘩や仲間で精神的に離れ離れになることがあります。離れ離れが物理的や精神的であれ繋がっていることを明示していることです。たとえ一方的に相手から離れていても心では繋がっているようにすることです。繋がりを明示していれば最低限の関係は保てます。どのような細い繋がりであっても構いません。心の繋がりさえ明示していれば万代のチャンスがあります。人には心という素晴らしい宝があります。心は目に見えませんが、こういうことは大切なことはありません。心の中で繋がっているとそれが神を繋ぐと皆に関係修復のチャンスがあります。心で繋がっていると縁結びの神様がさらにチャンスを与えてくれる。人は心がある生き物です。心さえ繋がっていればいつかどこかで奇跡が起こります。心の繋がりは一方的であっても構いません。相手から嫌われていてもあなたが一方的に繋がりを持つこともあっていい。一方的であっても心の中でイメージができていれば繋がっていることになります。心で繋がっていると縁結びの神様がさらにチャンスを与えてくれます。きちんと心で繋がっているね。もう一度近づけてあげよう。助けの手を差し伸べて神学的な思いです。お互いが離れ離れになっても心では繋がっているようにする。ご縁を大切にする30の言葉、その14、念願の人だったらぜひ記念写真を撮っておこう。懐かしい思い出になりあなたまで生き続ける。念願の人だったとき忘れがちなことがあります。記念写真です。会っているときは話すことに夢中で記念写真を忘れがちです。嬉しさと喜びでいっぱいになり時間が過ぎるのも早く感じられます。我々からそういえば写真を撮り忘れていたと悔やむことがあります。しまったと悔やんであれば遅い。記念写真はその時しか撮れません。悔やんでも悔やみきれません。だからこそ念願の人だったらきちんと記念写真を撮っておきましょう。必須ではありませんが希望があれば忘れずに撮っておきたい。後悔を出すことにつながります。気軽にお願いすれば相手も気軽に応じてくれ。難しいことはありません。シンプルな人とお願いしてみるだけです。一緒に写真を撮ってもいいですか。周りの人に対応それでは言った方がいい。さっとお願いするのことです。気軽にお願いすれば相手も気軽に応じてくれるでしょう。写真の撮るのは相手の迷惑になるのではないか。心配する人もいるかもしれません。もちろん写真を撮られるのは苦手という人もいますが、考えすぎないことです。一緒に写真を撮ってもいいですかと聞かれると嬉しく感じる人もいるんです。相手は大切にされていると感じるからです。もし迷惑なら断られるだけです。人とお願いしてみてくれたら、笑顔で一緒に写真を撮りましょう。写真が残ることで一生残り続ける。念願の人だったときは、記念に残るようなものを残しておきたいものです。後から写真を返すことで、あの時は素敵な時間だったなと振り返ります。一緒にというようなポイントです。2人が写った写真を撮ることできちんとあったという証拠になります。肩を寄せ合って仲良く一緒に構図を取れば完璧です。懐かしい思い出になりあなたまで生き続けるでしょう。会っている時間は短くても写真が残ることで一生残り続けます。念願の人だったら記念写真を撮っておく。ご縁を大切にする30の言葉、その15、お会いできて嬉しいです。良い夢がありました。お願いされて光栄です。貴重なお時間を割いていただきありがとうございます。わざわざ会っていただき感謝いたします。どのセリフも気持ちいい人です。感謝の言葉を伝えると相手はにっこり喜んでくれるでしょう。感謝の言葉が大切なのは のは間違いありません。気持ちよく分かれている気がしなしに良いなのでしょう。しかし、ちょっとした例外もあります。定番の言葉は社交辞令のように聞こえやすいということです。感謝の言葉は気持ちがいいものですが、定番であり聞かれています。相手が言われる言葉、心が本気で持っていない、普通に言っているだけだろうと誤解されるのは損でしょう。身に留まることを聞かせている人もいるかもしれません。なかなか本音を抑えるのは難しいもの。そこでおすすめの表現があります。夢が叶いましたというフレーズです。ポジティブな満足を抑えることができる。夢が叶いましたという一言にはインパクトがあります。立っていただきありがとうございますと強調したニュースがあります。定番から外れたフレーズなので印象も残りやすい。夢が叶いましたと言えばニコニコ喜んでくれるに違いません。相手はそんなことを言われたのは初めて、そういうことになることを期待してくれていたのかと思うはずです。自分では普通にやっているつもりでも、相手が夢が叶いましたと喜ばれるとくすったいものを感じるでしょう。また夢が叶いましたには他にもポジティブなニュースがあります。有意な時間を過ごしました。あなたは素晴らしい人間です。苦労した甲斐がありました。念願の人との出会いは大げさではないはずです。夢が叶いましたは夢のあることです。出会い全体を肯定することです。会話が少し中華であっても夢が叶いましたという一言で締めくくりましょう。出会いの最後、夢というキーワードで締めくくることで出会い全体の印象が良くなるのです。夢が叶いましたというセリフで出会いの喜びを表現する。5の挨拶にする30の言葉、その16、すぐ顔に出る人を悪く言ってはいけない。相手の感情を証明で確認できることと、やりたいことはない。世の中にはすぐ顔に出る人がいるものです。深いなことになるとすぐムッとした表情になります。ちょっとでも気分が良いすぐと、すぐ眉を染め、降格なされます。本人に悪いはなく、無視でやることが大半です。すぐ顔に出ちゃうんだよね、と申し訳なさそうにしていることもしばしば。その人の性格もあって、自然と顔に出てしまう人がいるものですね。しかし、すぐ顔に出ることは、いきなり悪いことではありません。むしろ、嫌です。とてもありがたいことなんです。私たちの人間関係では、心情を読み解くスキルなものであり。私たちの人間関係では、相手の表情、態度、雰囲気などから心情を読み解くスキルなものであります。さすがは、同じことは簡単にできることではなく、ある程度の経験が必要です。様々な人間関係を通して、こんな態度、雰囲気のことは、どういう方の身につけていきます。私の必要であり、手段で見つけるのようなのは感情を隠すのが上手な人がいます。無感化していても顔を出さない人がいれば嬉しいときでもオーカーフェイスの人もいます。怒っているにもかかわらず笑顔を見せるという方からの人もつながりません。感情と表情が一致しない方がよくあることであり、ここに人間関係の難しさがあります。顔を出さない人であることを心情を察す何度も高くなって付き合いに神経を使うことになるでしょう。人の心情を察すのはある程度のスキルと経験などになるのです。そうした人に比べて顔を出る人は何であるのでしょう。人で相手の心を理解できます。表情と感情が一致しているので感じる必要もありません。きちんと表情に出してくれると付き合いが楽になります。とつきにくいことがむしろとすぐ顔で出る人は、会話感情だけでなく、会話感情も持っています。楽しいときは、ニコニコして満面の笑みを浮かべてくれるでしょう。悲しいときは、悲しい表情をして、嬉しいときは、嬉しい表情をするでしょう。相手の表情から、ひどいような感情で確認できます。察する必要がないので、こういうことがなことはありません。すぐ顔で出る人は、悪く言ってはいけません。すぐ顔で出してくれることに感謝することです。すぐ顔で出る人は、味方を変えれば、素直な人、正直な人です。感情が顔で出やすいので、付き合いが重なります。相手の感情を証明で確認できることと、なくやめたいことはないのです。すぐ顔で出る人を歓迎する。ご縁を大切にする30の言葉、その17、出会いに恵まれるから、お客様と感謝するのではない。お客様と感謝するから出会いに恵まれる。出会いに恵まれる人は、ある気づきがあります。お客様です。時々、日常で鍛えることですが、日常会話お客様とは、人の行為や親切に対して感謝の気持ちを表すことが一つです。言いたいことを大切にすることです。会話にお客様が登場すると、このような空気が広がります。明るい光が差し込み、優しく温かい空気に包まれるでしょう。お客様で健康です。お客様で毎日元気でやっております。お客様で仕事がなくいっております。日頃から小さなことに恩恵を感じ、きちんと感謝できている人は多くの人からされます。感謝することに慣れて人が集まり、人が集まるから自然と出会いが増える状態になります。出会いに恵まれるから、お客様と感謝することではありません。お客様と感謝するから出会いに恵まれるのです。お客様という気づきがある人に悪い人はいない。あなたの今までの人間関係を見てください。お客様という気づきがある人に悪い人はいないはずです。女が優しくて心の良い人ではないでしょうか。お客様が気づいている人は、日頃から小さなことに感謝していることがあります。多くの人から支えてもらっていることに気づいて、小さなことでもありないと思っています。いつも大変小さなことにきちんと感謝できる人は愛されます。お客様という気づきを見せよう。出会いのためにはお客様という気づきを見せましょう。お客様という気づきを見せることは、本当に感謝する習慣を見せることと同じです。特別な場面に必ず日常の様々な場面でいることができることです。純粋に感謝の気持ちがあれば、いつでも気軽に言ってかまいません。おはようございます。こんにちは。といった挨拶のようにどんどん使っていきましょう。相手から別に何もしていないよと思われそうな心配もあるかもしれませんが、気にすることはありません。お客様という言葉はあなたのおかげですだけでなく、ありがたいことですという意味も含まれます。自分がありがたいと思っているなら、何に対してもお客様ですということになります。お客様と感謝する気づきが見せれば、まもなく素晴らしい出会いが訪れる。難しく考えず積極的にお客様と言いましょう。ありがたいことですという意味も表現です。本当に感謝することです。あなたの気づきは何ですかと聞かれたら、お客様ですと答えるようになっておきたい。お客様の気づきになれば、まもなく素晴らしい出会いが訪れます。運の力も強くなり、人生も学びるのです。お客様という気づきを見せ、本当に感謝する。ご縁を大切にする30の言葉、その18、残念な出会いであってもいい出会いをした後のように懐かしい表情をしよう。残念な出会いの後、どんな表情をするか。ここは大切な場面です。残念な出会いの後、どんな表情をしていますか。落ち込んだ表情、泣きそうな表情、悔しそうな表情。一言で言えば、暗い表情をすることが多いのではないでしょうか。もちろん、残念な出会いの後ですが、暗い表情になるのは普通の反応です。おかしいことではないのですが、ここに大切にしたいポイントがあります。残念な出会いであってもいい出会いをした後のように懐かしい表情をしましょう。キラキラ目を輝かせます。柔らかい心に浮かべます。穏やかな気持ちになることです。いい出会いをしたような表情をすることです。すると不思議なことが起こります。残念な出会いがだんだんいい出会いを覚えてくるようになります。これでよかったと表情と心は連動しています。素晴らしい表情をすればそういう出来事があったことを認識します。脳内でベータエンドルフィンという物質を放出して明るい気持ちになります。落ち込んだ回復が早くなり明るい気持ちになります。いい出会いをすれば素晴らしい表情をするのではありません。素晴らしい表情をすればいい出会いになるのです。これでよかったの一言で全ての出会いを肯定する。残念な出会いの後に言えることはただ一つ。これでよかったです。これでよかったは全ての出会いを肯定することです。全ての経験、全ての出来事を肯定することです。残念な出会いの後であってもこれでよかったと言ってください。これでよかったのではなくこれでよかったです。一時で終わったならこれでよかったです。ご縁につながればこれでよかったです。機械が全部出会いでもこれでよかったです。相手に嫌われてしまったならこれこれでよかったと思えば、ああいう結果を前向きに受け止めることができるようになります。ポジティブな思考のスイッチになります。残念な出会いと思っていても、これでよかったと思えば、優しい表情になります。残念な出会いであっても、これでよかったと考え、いい出会いをした後のように優しい表情をする。ご縁を大切にする30の言葉、その19、ご縁を逃しても落ち込まない。世の中にはまだまだたくさんの御縁があり、ご縁があっても逃してしまうことがあります。逃してしまう理由は様々です。時間がなかったり、経済的な問題があったり、タイミングが合わなかったんです。実際にやってみたものをイメージと違っていたということもあるでしょう。事情があってご縁を逃してしまう状況があるもの、ようやくご縁に巡り合えた。と喜んだ分、そういうものは少しもないです。そんな時、くよくよしないでください。ご縁を逃大切なことは前を向くことです。一つがご縁を逃してもくよくよしないことです。ご縁を逃したことも全身と考えてください。あらゆることで結ばれていないことがあったのですが、中間にと言います。それはそれで心しい行動の結果なのです。世の中にはまだまだたくさんの縁がある。気づいてください。世の中にご縁は一つと言われてはありません。世の中にはまだまだたくさんの縁があります。その一つを逃したということであり、まだまだたくさんの縁があります。人の数でご縁が存在するといっても過言ではありません。地球上には今80億人以上の人がいます。単純に計算すると80億以上のご縁があることになります。以前の数で考えても35億以上です。もはやご縁に囲まれている状況です。これだけたくさんのご縁があるのですが、一つがご縁を逃す状況があってもくよくよしないことです。結果は残念だったかもしれませんが、そういうこともあります。さと気持ちを切り替え、次のご縁に目を向けましょう。前を向く人に深くやっていきます。今回ご縁を逃したおかげで、次はもっといい御縁が巡ってくるかもしれません。くよくよしない前に進む人が結婚メイトでございます。縁結びの神様が新しい御縁をプレゼントしてくれるのです。一つがご縁を逃してもくよくよしまず次のご縁に目を向ける。ご縁を逃したことも全身と考える。ご縁を大切にする30の言葉、その30、一度しか会ったことないのにずっと覚えている人がいる。一生忘れられない人がいる。一度しか会ったことないのにずっと覚えている人がいました。 おそらくいると答えるはずです。旅先で出会った人、街中で出会った人、人の紹介で出会った人、出会いの場所やタイミングはバラバラですが、よい印象的で覚えている人がいるでしょう。何度もあったことがあって覚えているのがわかります。あった大事な大手はそれだけ記憶に書き込まれます。思い出の機会にどうや絆が中にして関係が深まります。あった大事な大手は印象を覚えているのがわかります。しかし、改めて考えると、一度しかあっていないように覚えているのはすごいことです。印象的だったという証拠です。時々を感じたおかげかもしれません。役立つ情報を聞けたおかげかもしれません。記憶に残る成功を得られたせいかもしれません。理由は様々ですが、少なくとも印象的だったということです。あなたがそうであるように相手もそう。ここで気づいてほしいことがあります。一度しかあったことがないのに印象を覚えている人がいることは他の人もいることです。あなたがそうであるように相手もそうです。一度しかあったことがなくても相手はあなたのことをずっと覚えてくれることがあります。もちろん印象を覚えてくれる可能性もあります。人の出会いはそれだけの可能性を秘めていることに気づいてください。それだけの素晴らしさがあります。一度しかあったことがなくてもあなたのことを長く覚えてくれる可能性があります。印象を覚えてくれる可能性もあります。すぐ忘れ去られる出会いになるか、印象を忘れられない出会いになるかはあなた次第です。会っている時間は短くても長く覚えてもらうことも可能。会っている時間は短くても長く覚えてもらうことも可能です。もちろん一度しか会っていなくても忘れられない出会いになることも可能です。相手の記憶の中でずっと生き続けることができるということです。なんて素晴らしいことなんでしょう。夢のある話です。あなたが出会うというのはそれだけすべての出会いは自分のことを覚えてもらうチャンスです。会っている時間が短くても印象を覚えてもらえるかもしれません。あなたの知らないことで、そういえばこんな人と出会ったよと話をされることもあるでしょう。一度しか会ったことがないけど、ずっと覚えている人がいる。一生忘れられない人がいる。そんな出会いをしていきましょう。あなたがそういう人になるのです。一度しか会ったことがなくても、ずっと覚えてもらえる人になることを目指す。ご縁を大切にする30のことは、まとめ、その1、出会って終わりではなく、出会った後が大切と考え、深くの力を入れる。その2、恋を持つだけで満足せず、積極的に恋を抑えていく。その3、出会えただけでご縁と呼ぶ理由としては、自分と考える。その4、人づきに必要なお金は、一時の関係ではなく、一生の関係になるものと考える。その5、これも何かの縁というところで、すべての出会いの前につながる。その6、人格を決める前にまず人望を集める。人望を集めるために尊敬しない期待の3つのポイントを指示する。その7、再会をするときは前もって前回の会話内容を思い出しておく。その8、人間関係は自分の高い人望と考え、たくさんのことを預けていく。その9、いきなり私を覚えていましたと質問しない。その10、立場の対処であっても最初から諦めず無理を承知でやりたいとお願いしてみる。その11、大切な人と気づくのに時間がかかることを理解しておく。その12、チャンスを得たいときは声を大切にする。その13、心に突き刺さることを言っている人に感謝する。その14、会うことが恥ずかしいと考えない。会うことが楽しいと考える。その15、相手が自分のことを覚えていないときは出会いの話を楽しむ。その16、いい話を聞きたければまず自分からいい話をする。その17、出会うときは美しい姿勢を整える。その18、素晴らしい出会いにするために出会ったら積極的に声というキーワードを使っていく。その19、出会いの最中に不安な声が現れるのではなくうまく利用する。その20、失礼があったときは余計な言い訳をせず素直に謝る。その11、つまりずっと会いましたと尋ねる。その12、はっきり断られても相手に感謝する。さっと気持ちを切り替えて次の出会いに目を向ける。その13、答えが晴れ晴れになっても心が繋がっているようにする。その14、念願の人に会ったら記念写真を撮っておく。その15、夢が叶いましたというセリフで出会いの喜びを表現する。その16、会う約束は具体的にする。その17、お客様という口癖を見つけ本当に感謝する癖をつける。その18、残念な出会いであってもこれでよかったと考え、いい出会いをした後のように優しい表情をする。その19、一つくらい声を逃しても不要を惜しまず次の声に目を向ける。声を逃したことも全身と考える。その30、一度しか会ったことがなくてもずっと覚えてもらえる人になることを目指す。